展覧会を、場所と時間と主催という3つの、要素で、仮定して考えてみようということを思ったんですが、場所と時間と、主催という言葉はちょっと僕の中でまだ少しこうギクシャクしている部分もあるんですが、これが、企画というか、メインになってその展覧会を行うのか見せるのかみたいな、そういう立場にいる人間を指した言葉として使っているんですが、その今富さんの作品の中 の, その場所っていうのは、最初の小さい頃、小さい作品の最初の頃の作品の小さい作品を、場所に設置するっていうような問題とかっていうのがあったと思うんですが、とりあえずその、展覧会の場所についての問題を、お二人にいろいろ聞いていきたいと思います。で、末永さんの作品の中で僕が思ったのは、負けのシリーズ、負けのシリーズっていうのは基本的にその負けとを利用して作ったまた新しい別のものなんですね。であれは360度というか6面とかっていう感じですね。立方体になっているものを全面が書いてある
そういう床も書いてるね。
でそれを見せる場合にはその面っていうのは見えない部分が出てくるっていう、そういう時にどういうふうに見せる際に、作る際には、なんすか、どういうことを見せる意識で、作られているのかということと、見せる際にどういう判断をして、その設置をしているのかというのを聞いてみたいなと思いますが。
あれは見せる状態までを考えては作っていなくて、手の中で物としてどうやったら完全な状態になるかなっていうことだけを考えて作っているんですよ。なのでどう見せるかは後から考えるし、展示会場に持ってってから、決めます。でなんかこんなあんまりいいかな。どう話せるか分からないんだけど、最初はねこう斜めに展示してみようかなとか、こう傾いた状態にすれば画面まで見えるかなとか思ったんだけど、やっぱ展示会場に持ってったらその床に置いてその会場の向きに合わせて置いた状態の方が一番違和感が生まれるっていうのかな。直接その会場の景色と、そのパネルに書いてある、絵がこう重なって見えた方が、置いてある状態の違和感みたいなのが自分は生まれると思うので、そのように置いてます。
設置自体は、須永さん本人が基本的に全て、監督というか設置する。
これに関しては今のところそうだね。
この時は二人展の時はまた別だったんですか。
この二人展が立ってるんですけど、これは僕が立てます。
企画の中での
そうです、
お二人で考えられたそのルールというか展示の方法です。
そうですね。そっちの話を先にしちゃってい
い
です
か。
いいですか。ですね。最近だと僕と瀬名君の最近の展覧会の一つとして、さっきからよく出てる国分寺のスイーツポイントという場所が今年めでたく10周年で、で、そこで馴染みの深いというか何回かやってきた作家たちが二人展で連続でやってるんですけど、今も三野さんかな、三野さんと土屋さんというお二人でやってるんですけど、その初っ端が僕と瀬名君で、それで、それが4月になったんですが、その時に、二人でやる時に決めた決め事っていうのがあって、過去にも何回か一緒に展覧会をしているので、 なんかまあただ2人でやるのもちょっとつまんないなっていうか、新鮮にもなかろうということもあって、お互いの作品を、置いとくんですけど、スイッチポイントに、まあ、夜中に置いといたりしてたんですけど、それを勝手にそれぞれ、要するに千賀君の作品は千賀君が展示できない、僕が展示する、で僕の作品は千賀君が、展示するっていうことをしたんですね。結構僕は夜中にこそこそ言ってスイッチポイントの鍵を開けて千賀君の絵を勝手にかけたりとかをしてたんですけども、まあ、最終的にはいろいろ、まあ、お互いにダメ出しというか、なんていうか、言わないんだけど、少々こう、なんとなくこう、ダメ出し感を感じたりしたら、ちょっと変えるとか、そんな感じで、まあ、いろいろ振り、これはダメ出し前の感じなんですね。それだけのタングラムも、まあ、こういうひどい目にしたんですけど、少々彼の顔がこわばってたんで、直しましたとかね。
僕も相当なこと言ってた。
これは、いや、これは僕は結構いいな。まあ、そういうのがあって、今出てたセミナーでのそのスイッチポイントの模型をですね、まあ、底面も彼ら作ってるというか、360度というか全ての面の空間を表面として捉えていたんだなと僕は判断したので、ここにある、こちらコンクリートの方の画面ですね。これは、普段、本来であれば多分底面、床面と床面がこう、お互い鏡合わせになるはずなんですけど、そこを見せちゃうということで、逆に入り口を見せないようにしたんですね、僕はね。っていう、まあ、ことをしたということです。はい。ですね。で、はい。
富さんにも、
はい、
お聞きしたいんですけど、
はい、
まあ、一つ、場所というテーマとか、場所ということで、なんか作品を設置すること、
はい、
そこに富さんの場合はその作品は彫刻というか立体作品であって、設置するというものはまたインスタレーションの別の問題を持っていてっていう、
うん、まあそうい
うものなのかなと考えてますね、うん、まあ、そこでどういうことを考えて設置しているのかということと、うんうんうん、まあ、もう少しインスタレーションとその彫刻立体作品として置くものっていうものの違い、うん、聞かせていただけた
ら、ですね、まあ、単純に置くって、まあ、絵でもそうかもしれないんですけど、僕の場合は床のコンディションとか、結構そういうのは重要で、例えばこの先ポイントだと黒い絨毯が、黒っていうかグレーの絨毯なんですよね。ただ、で下はコンクリートなので、まあ、安定はしてるんですよ、硬いんですよね。でそういう場所だったらこういうものが置けると、あと物理的に安定しないものは置けないとか、まあ、そういったこともあるし、例えばですね、結構状況で変わっちゃうんだよね。だただこのぐらいの寸法の部屋だから、こんだけのものが置けるっていうふうに済まされないことが多くて、例えばですね、昔のだと、フローリングとか、ね、結構めちゃくちゃな床とかのところで展示をする場合とかで、そうですね、例えば、なんかね、例えば床にべったりとしたものを置く場合、例えばこういうものを置く場合、これはエアキャップ積み重ねた時なんですけど、これやっぱり下がなんかこうがっちりした印象の床っていうか、人が立った時になんかこう落ち着きのある床じゃないとなんか聞いてこないんですよね。なんか作品として置けないっていうか、存在感が弱くなっちゃうっていうか、ギシギシ床に置いてもなんかあんま関わりないんですよ。そうすると例えばこれを作りたい、まあ、例えば今僕がこれを作りたいとして、展覧会のオファーが来てその場所に行ってみたと、で行ってみたら床がギシギシいう感じでちょっと不安定な感じの材料の床だったりしたら、やっぱこれは出せないんですよ。寸法はあってもね、作品が入るとしても、白い壁だったとしてもやっぱなんか置けないよね。でそうするともうそれだけで作品のプランが変わってくっていうか、その時作りたいものはもうやめて、もっとその場所に合ったものを置かないといけないっていうふうに僕は考えてしまうんですよね。でそういう意味では、まあ、絵がかからない壁ってのはあんまりないと思うんですけど、 結構作品を選ぶ床とかは結構あるんですよ。単純にまあそういうことが一つあって、あと基本的に床に置くってことはその動線をものすごく、に影響しちゃうんですよね。例えばこの今左側の、まあ、僕らの右手にやってるスイッチポイントなんかは奥行きがあるんですよ。いやちょっと廊下状というか、そうすると、廊下状の一番前にでかいものを置くと、それで動線が遮られちゃうんで1個しか置けないとかね、そういったこともある。そうすると、動線に従って、まあ、こういうところにこういうのを置こうかなとか、まあ、そういう気配りをしなきゃいけない。で気配りをする時に合う作品、その気配りに合う作品を、作らなきゃいけない。だから空間によってただしたいことをするというよりは、その空間の中でこうふさわしいものというか、自分がそういう作りたいものの中でふさわしいものを選ばなきゃいけなくなるので、僕にとっては作品を場所に合わせて、場所と作品を考えること、展覧会と中で作品を選ぶこと、出品する作品を選ぶことっていうのは結構そういう物理的なことに作用することなんですよね。まあそういうことがで、あとは僕この国分寺のやつは一応なんか10回やろうみたいな話になってて、今年めでたく8回目なんですけど、なんかねメニューみたいに考えてるんですね、このスイッチポイントの場所の固定に関しては。入り口の最初のところで、まあ、ガラガラって開けますよね。開けた時にいきなりこうなんかメインディッシュみたいな固定したものを食べさせた方がいいのか、ちょっとこうさらっとしたものから入っていって、途中のところでちょっとこう濃い作品というか、ちょっとこうけまけましいものを入れた方がいいのかなとかね。で奥の最後でちょっとさらっとこう商品があった方がいいかとか、なんかそういうことも結構自分の中では展覧会に作品出品する作品を考える上で結構重要だったりするんですよ。いきなり入って1個しかなくていいんだったら、それはどんなものの方がいいのかとか、なんか大行なものがいいのかとか。何もないように見えてちょっとあって、あそれが良かったねって書いてもらったりとか、なんかその展覧会を見て、帰ってもらうときにどういう印象を受けて帰ってもらいたいかとか、まあ、ぴったりは来ないんですけどね、自分ではそうどういうふうに思うかってことが結構作品、展覧会の作品を考えるとかなり重要で、現代美術館でも一応そういうふうには考えてたんですよね。でそれはギャラリーでも美術館でも変わらない。あんまり答えなくない。
そんなこと考えたこともない
。結構考えてる。はい。こんな感じで、でまあ僕自身の作品についてはそういうふうに思ってます。
菅野さんの場合、タンブラのシリーズは、展示方法をかなり、選べるというか、その場で決めていくことになるんですよね。そういう場合っていうのは、まあ、やっぱり周りの環境関係っていうのを考えて、
うん、僕の場合は、タングラムの作品になってからそういうことを考え始めたところはあるんだけれども、作品を作ることと展示っていうのは全く別のことなんだなっていうふうにまず思ったのね。作品を描いてるときは、まあ、この作品が目の前でこう一番いい状態になるように、手を入れていくだけなんだけれども、で展示する場合、それを会場に置いたときに、それが一番よく見える状態っていうのは、その会場でもう一遍その会場に絵を描いていくような感覚っていうのかな、会場をキャンバスと考えて、そこにこう空間的なバランスを見ながら、もう一遍こう空間を生かすように絵を描いていくような感覚で絵を設置する。
空間に描いて、キャンバスっていうの
は、そうそうそう
そう、平面の絵画を描くような感覚に近い、実際の空間というよりもそういうものに近い、
タングラムの絵は、ね、本当に分かりやすいと思うんだけれども、例えば にそのままの話で、その時はまあこうカーストが見えてくるんですね。この大きい壁面で一つの絵と考えて、ここにタンブラムで絵を描いていく。これはまあシンプルな話なんだけど、あとはさっき見せてもらうか、この名古屋で個展をした時のタンブラムだけで使った会場風景なんだけど、例えば会場のこの窓を生かしてタンブラムの、まあ、階段に見える形で組んで、ここの窓をめがけて、組んでいった。で、この木のような形に組んだんだけど、これはこの裏が棚になっている壁なんだけど、まあ、この幅にぴったり合っているんで、なんかこの棚全体が木に見えるように絵を描いたようにとも言えるし、まあ、この絵がかかっているわけでもいい。あとはのバランスの話なんで、なんかもう本当抽象的な話なんだけど、こう言葉で伝えるのは難しいな。白いこの6面を白いキャンバスと考えた時のバランスでこれは置いてったとしか言えないんだけれど、1点置いたらこういうように2枚分のタングラムを使って大きめのものを組みましたと。でちょっと離れたところにポンと筆を置くように1点置きましたと。
その感覚がキャンバスにこう立てられてるな、うん、
でも色に囲まれてる、こんな感じの色とか形に囲まれたらいいかなみたいな感じ、単純に、
ね、そうだみたいな等間隔に置くと、まあ、反対になるわけ、
うんうん、
空間の中の強弱なんだ、
うん
うんうん、かつこう視線が上下し、だからキャンバスの絵を描くときにキャンバスの中でこう、隙ができるとよくないっていうのかな、そういう感覚に近いんだけれど、こう上下を生かしきってないとその視覚を、視覚全部は生きないじゃない
。多分まあ似たところなんだね。動線っていう、僕は動線って言っちゃったんだけど、動線っていうのは結局こう動くときにそのボリュームの、ボリュームがどんぐらいのボリュームがこう動くか動かないかっていうのを考えてるんで、歩いてる中でこんなもんがあってこんなもんがあってこんなもんがあってっていうのがあって、多分砂の場合はこうそれも視線っていうか視点とかっていう見方で変わっ、なんか絵描きと彫刻家で違うだけかもしれないけど、基本的にはなんか場所の中でどういうふうに一個の作品を見てもらえばいいと言いながらも、意外とそれだけでも砂されないというか、結局場所のことは考えなきゃいけなくなっちゃって、まあ多分それがまあ絵描きと立体やってる人の視点で、まあ同じなんだけどちょっと違うものになると。
あとあれもう一つ、また別のトピックとして、展覧会の条件として時間回帰みたいなものが限られるっていうのが一つあると思うんですが、そういう限られた回帰に見えるっていうことと、作品の経験がどういうふうに関わるかっていうことに対してもしお考えがあれば伺ってます。注射する。
いや、会期はね、短い方が燃える。まず燃える。すっごいやる気出る。で、まあ、あとちょっと話があったように、壁際、まあ、で活動は、当初はね、3日とかしかやってなかったんですよ。今でも3日でいいんじゃないかと思ってるんですよね。長くできたときは申し訳ないから長くやってるんですけど、 あのできれば3日とか4日でやりたいですよ。で自分個人はその方が気合が入る。その3日しかこの中でどんだけのことが呼べるのかとか、その見た人がなんかこう見た人が威張れるすっごいいいの3日しかやってなかったらそれはね、それがなんかすごいいいんですよ。なんかこうすごいいいんですよね。だから、まあ、まずそれが一つあって、まあさすがにそうはいかないんでしょうけど、だから自分たち自主企画であれば3日でもいいんじゃないかとはあってますね。はい、
短ければ燃えるってのは考えたことなかったな。うん、どうだろう、あんまりね、その割と作り手側の論理で考えてしまうんで、会期とかね、あんま考えないんですよ。あくまでやっぱり作る、やっぱ作り手としては出来上がった時にまずその作品に関しては一個こう頂点があるわけです。その作品について思うことの頂点というのは完成するときにあって、でさらにもう一遍その展示するときにそのよくできたぞという思いがあって、でそこから先はね割とこうあんまり考えないんだよね。でやっぱりその展覧会っていうのはまあ一つの区切りでもあるんだけれども、作品自体はまあ僕はやっぱ富井君と違うんだなと思うんだけど、展覧会が終わっても作品は残るんですよ。で残っていってほしいと思うのよ。でやっぱりその作品、展覧会っていう機会自体はすごい、いっぺんに見せる作品を見せる機会として大事なものなんだけれども、あくまで、展覧会っていうのは絵を飾る時の僕なりのサンプルみたいな、を使ってみたらどうですかみたいなものとして考えていて、その作品にとっての、全ての機会ではないというふうに考えています
。うん、そうですね、スタジオで絵がかけて見せられるからね。うん、タングラマンもちょっと違うかもしれないけど、うん、僕の場合はあの崩しちゃうと残るんだけど大変なんですよ。だから結構僕プロレス好きなんですけど、プロレスの興行ってやっぱ1日1回しかなくて、それが終わったらもう記憶しかないんですよ。で割とそういう試合みたいな感じがあって、その辺は多分そのメディアの違いで随分違うんだろうな。映像の人なんかだったらまた違う意見が多いと思うんですね。映像だったら大きさとか場所に左右されながらもスクリーニングでは別に見れるわけで、多分ここ